イースターを前にこの十字架について少し見ていきたいと思います。ここしばらくイエス様が十字架上で話された言葉を見てきました。今日はヨハネによる福音書の19章ですね。ヨハネによる福音書の19章の28節から30節まで見ていきたいと思います。ヨハネの19章の28節から30節です。221ページになります。221ページですが、ヨハネの19章の28節から30節です。では御言葉をお読みしたいと思いますが、ヨハネの19章28節、この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソップの枝につけ、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れ、霊をお渡しになった。今日はですね、この私は乾くというねことを一緒にイエス様の言葉を考えていきたいと思いますが、今読みましたように、そのイエス様が十字架で実際にこう死ぬ間際にね、このようにイエス様が、おっしゃられたわけです。実はその最後の3つの言葉が本当にその間際にね、ですから十字架にほとんど6時間経った頃に最後の3つの言葉をおっしゃっているんですね。で、これまでいろいろ見てきましたが、例えば最初にイエス様がおっしゃったのは、父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、とかですね。あるいはそのイエス様がマリアを見てですね、マリアはこの犯罪人のね、イエス様が犯罪人の一人に、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、とね、そんな風にこうイエス様がおっしゃったり、あるいは十字架のふもとにいるマリアに対してですね、あなたは女の方、そこにあなたの息子がいます、というですね、マリアの必要を覚え、ヨハネにもこのマリアを引き取ってくださるようにお願いしたり、そんなふうなことを見ました。また先週は、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと見ました。で、考えるとですね、これまで最初の3つは自分の苦痛や困難ではなく他人の必要を考えておっしゃったお言葉ですが、その4番目の先週のお言葉は自分の霊的な苦痛ですねを訴える言葉であり、今週はその自分の肉体の苦痛を訴える言葉となってます。私は乾くとね、イエス様がおっしゃるわけですね。で、そう考えるとイエス様の、価値基準というかね、何を優先して生きているかをまた伺えるわけですね。それは他人を優先して生きる生き方ですし、またそれは霊的な事柄を肉体よりも優先する生き方ですね。そのようなことを伺えるわけですね。やはりそれは私たち主に従う者の素晴らしい模範かと思いますね。私たちもそのように生きるべきだろうと思います。今日はそれでこの5番目のお言葉ですね、私は乾くというイエス様のお言葉を考えていきたいと思います。肉体の乾きですね。 このイエス様は神であられ、同時に人でもあられます。特にこのヨハネの福音書は、イエス様の神性、神であること、神の性質を持っておられることを強調していますね。例えばこのヨハネのちょっとこの後になりますが、20章、イエス様が復活した後に、20章の30節、31節には次のようにあります。224ページですが、この書に書かれていなか、いないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われ、しかしこれらのことが書かれたのは、すなわちヨハネがね、この福音書でなぜこういうふうに書いたか、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると言いますね。このヨハネはいろいろとこれまでですね、この奇跡を書きました。イエス様のなさる奇跡ですね、まあ、その中にはよみがえりもありますが、そういうことを書いてます。そしてそれをなぜ書き留めたか、まあ、もっといっぱいありましたが、参考になるものを書きました。なぜ書いたか、それはこのイエス様が神の子であり、キリストである、すなわち約束の救い主であることを示すために、そしてそれを示すことによって、あなた方がそれを信じて永遠の命に預かるように、それが目的で書きましたよと、まあ、言ってますね。ですから、この19節の19章の今のですね、私は乾くというこの箇所は、まあ、むしろイエス様の人であることを強調している部分ですね。まずイエス様は私たちのような体を持っておられ、そしてこのように6時間も苦痛の中におられますと、この乾くというねことを覚えるわけですね。まあ、当時のグノーシスといいますが、その間違った教えを、ね、する人たちもいました。その人たちは何を言っていたかというとですね、この聖書が言うように、この神が人とならなかった、そんな無茶、そんなことはありえない、神は人とはならない、イエス様は単なる人だと、こういうふうに彼らは言っていましたね。ヨハネはそれを間違ってるというねことを立たす意味でも、このヨハネの福音書を書いてますね。ですからヨハネは特にそれをずっと強調してきましたね。例えばヨハネの福音書1章の1節とか14節とか見ますとですね、このようにありますね。172ページ、同じヨハネの福音書ですが、1章1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、まあ、これはちょっと謎めいた表現ですが、この言葉はイエス様を指してますね。ですから、はじめに言葉があったというのは、はじめにイエス様があった、神の子があった、神の子は神と共にあった、言葉ね、神の子がイエス様がですね、神であったと、こんな風な言い方ですね。で、14節では、言葉は人となってね、この永遠の昔からおられたイエス様、この実際この全世界を作られたその創造主なるこのイエス様は人となって、14節ですね、私たちの間に住まわれ、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた一人子としての栄光である、この方は恵みと誠とに満ちておられたと、まあ、ありますが、まさしくですね、このイエス様は永遠なる神であると同時に人となってくださったとね、そして私たちの間に人として住まわれたというね、非常にこう不思議な話ですが、イエス様が全く 100% 神様でありながらも完全に人であられたと、 100% 人でもあられたというですね、まあ、私たちは なかなかこう理解に困ることですが、でもそのような真実をヨハネが見てきたわけですね、経験しました。だからそのヨハネの福音書を書き留めて、ヨハネが見聞きしたことを3年半のですねことをこう書き留めて、イエス様が 本当に神でありながら人であるということを私たちに示そうとしていますね。でイエス様が人となられたのは、まあ、いろんな理由がありますが、一つには天のお父様、まことの神様の本当の姿を私たちが見えるような形で、ね、人となってこの私たちの世の中に住まわれて、そして私たちがこの天のお父様、まことの神様の本当の真のですね姿をこう見えるようにして示してくださったり、まあ、もちろんこの今はこの十字架の話ですが、私たちのために罪のために死にこの救いの道を用意するために、まあ、来られたわけですね。まあ、イエス様はこの乾かれた、ね、私は乾くとおっしゃいましたね。イエス様は肉体の乾きで苦しまれたんですね。私たちの体のようなイエス様は体もお持ちでしたね。ですから当然乾きます。神様が私たちにその乾くというこう大事な機能をねこの体に与えてます。ではなければ私たちは飲むことを忘れてしまうこともあるかもしれませんね。そしてこの私たちの体にとってみれば水というのはとても重要ですね。本当に食べ物はだいぶ長い間食べないで、まあきっと死ぬだろうとみんな想定しますけどね、想像しますけども、実際はですねかなり長い間食べないで生きることはできます。まあ痩せますけどねでもだいぶね人によっては、私はだいぶ蓄えてますからね、だいぶ持つと思いますでもね水はね違いますよ、水はね違います。このまあ、私はちょっとよくわからないんですが、でもこう調べてみますとね、7日ぐらいしか水は飲まないで生きられないと言われますね。それほど水というのは食べ物よりはるかにね大事です、私たち人間にとってみれば。まあ、私たちの体は66割水でできているとも言われます。すべての機能というのが水によって、こう水というのが欠かせないですね。地においてもいろんなところで必要になります。 ですから神様はそのような私たちに乾くという性質というかね、性格というか、そういうこう乾きを覚えるね機能というのを与えてくださいました。それが私たちを守る意味でそうしてくださったんですね。そしてこの神であられるこのイエス様は人となり、私たちのような体を持っておられます。からですからこの十字架上では私は乾くというふうにですねおっしゃるわけですね。イエス様はそういう意味では私たちのさまざまなね苦しみをご自分自ら経験しておりますから、ちゃんと理解しています。肉体の苦痛やそのさまざまですね、ご存知です。でこのイエス様は私たちの罪のためにこの苦しまれたわけですね。十字架上でこの十字架でこのようにイエス様がこの死もうここで最後の最後ですね、この死なれるんですが、もちろんイエス様が十字架にかかられたのは、例えば一つにはユダヤ人がこのイエス様を憎んでいるから、十字架につけたからというふうにも言えますけれども、でも実際私たちの罪のために苦しまれたんですね。当時 の総督ピラトもね、イエス様には罪がないと言ってましたね。お隣 この犯罪人もそう理解してましたね。この人には罪がない、そんなふうにこう言っていますね。イエス様には私たちと違ってですね罪というものはなく、まあ、そういう意味では死ぬ必要もありません。私たちは聖書を見ますとですね、罪の支払う報酬は死ですとありますから、この私たちの神様は死をもって罪を裁かれます。神様とのこの交わりがこう隔てられますね。でそれは先週のテーマでしたね。我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですかというイエス様が罪となったので、神様とのお交わりが隔てられてしまったというね、 そういう罪の裁きをイエス様が味わったんですね。私たちの代わりに受けました。で、まあ、そのようにこの究極にはその神様から離れてる、離れるということは聖書では地獄と言いますね。すなわち人が死んで、もしイエス様を信じていなければ永遠の裁きに遭わなければならない、永遠に神様から遠ざかって地獄という大変なところに行かなければならないとあります。そのところについてイエス様も多く語られました。一箇所見たいと思いますね。まあ、イエス様が私たちを愛しておられますから、ですから私たちに注意を呼びかけてですね、くださいますね。地獄について注意されますね。149ページ、ルカによる福音書の16章の19節から24節ですね。ルカによる福音書16章19節から24節ですね。149ページになります。19節からお見せしますが、ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれ、金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にはラザロを見た。まあ、ちょっと補足ですが、ハデスはまあいわば地獄ですね。そういうあの死んで裁かれる人の行くところですね。でラザロはむしろアブラハムの懐というのはまあいわば天国ですね。指してますね。さあその24節ですね。彼は叫んでいった、まあ、この金持ちですね、ハデスにいたこの苦しんでいる人がですね、父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先で水に浸して私の舌を浸すようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。とですね、あるわけですね。まあ、続きもありますけれども、でもこの地獄というところですね、この罪許されないままこう死んでいくと地獄というところは非常にその恐ろしいところとして紹介されてますね。そこでは炎という表現もありますね。そしてその舌が乾くというね、苦痛というのもありまして、なんとかですね、この一滴でもいいからお水くださいというね、こんなふうにお願いしています。イエス様はですね、この私たちにそのように罪の裁きに合わないよう、まあ、地獄の恐ろしさを語っていますが、まさしくイエス様が自ら十字架でその地獄の裁きを私たちの代わりに受けてくださいましたね。私は乾くというね、ここにもその罪への裁きの一部が含まれてますね。そして先ほどヨハネによる福音書に戻りますと、19章の28節にはこのようにありましたね。221ページですが、ヨハネの19章28節、この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。まあ、このところには聖書が成就するために私は乾くと言われたとありますね。イエス様の乾きは予言の成就でしたね。 まあ、私たちも以前も何回かこのシリーズの中で見てきましたが、まあ、イエス様はその十字架で死なれる時に、さまざまなその旧約聖書の予言を成就しておられますね。で、一箇所ちょっと見たいと思いますが、詩編の22編、ちょっと聖書の、初めの方、まあ、真ん中あたりになりますね。22編のところですね。924ページになりますね。924ページですが、この詩編の22編ですねのところを見たいと思いますが、まあ、この中にですね、いくつか、まあ、いろいろとですね、イエス様が十字架での様子が、まあ、示されてますね。で、例えば一節にはですね、これは先週見たところなんですが、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという、ちょうど先週ですね見た箇所も、そこからこの22編が始まりますね。そして例えば今日のこの渇くというのは、例えば15節ですね、私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます、というふうにね、こうあるわけですね。まあ、これはイエス様の十字架を指してですね、ダビデが一つの詩として書いてますが、まあ、そういう予言ですね。本当にこの我が神我が神というこの部分にしろ、こういう部分、そして他いっぱい、まあ、紹介をしようと思えばこの22編いっぱいありますね。手足が差し通されたとかね、そんな表現もあります。衣を分けた、あるいはくじ引きをしたとかね、実際に十字架で起きた事柄いっぱい書いてますね。で、このようにこの詩編がこのイエス様の予言をきちっとですねしておりまして、まあ、旧約聖書を見ますとイエス様を指す予言が、まあ、300以上あると言われてますね。イエス様がこの救い主として約束されている箇所があります。そしてその中の大半、まあ、240ほどはですね、すでにイエス様の生涯の中で成就されたと言われてますね。そしてその、まあ、残りが後にイエス様が再びおいでくださるときに、まあ、成就されるというように、まあ、言われてます。で、しかもこのような予言はですね、まあ時には4000年も前、すなわちイエス様の十字架の4000年も前、まあ、時には400年前、まあ、そんな感じで、まあ、600年、500年、700年ね、このダビデの場合はどうでしょうかね、1000年でしょうかね、そのぐらいだと思いますが、ぐらい前ですけども、そのようにそのイエス様のいらっしゃることを、まあ、予言してますね。で、どうでしょうか、皆さん、天気予報なんか見ますと当たりますか、ね、当たる場合もあります、感謝ながら。でも当たらないこともありますね。明日の天気こうこうこうですとか言われてもね、違ってしまうこともあります。私たち人間はですね、明日すらよくわからない。ちょうどこの前の金曜日でしたかね、5周年でしたね、311のね、5周年のねことで、そういうことを考えると、例えば3月11日の朝、皆さんが普通に起きて、そして何も考えずに生きていた、その日のうちに何があるかは全く知らずにいた、そして突然ですよね。私たち人間は明日のこと、いや今日のことすら十分にわからないものですが、でも神様はこのようにですね、その4000年も前、何百年も前のそのね、何千年、何百年前の事柄をきちっとですね、細かなところまで、まあ、予言と言いますが、おっしゃってますね。それは神様は すべてを知っておられるからそのように予言できますし、そのことを通して私たちはこのお話は作り物ではなくて本物だなというねことをまた確信できますね。人の作った話であればこのようにはなりません。でも神様がこのように予言しておりますね。さあこのようにイエス様は私は乾くとおっしゃいました。でそれは文字通りイエス様の肉体の乾きを指してイエス様はおっしゃっていますけれども、それと同時にちょっとこの霊的な乾きについて今日話してみたいと思いますね。この肉体の乾きは霊的乾きをまあいわば描くものですね。私たちに描くものです。神様はこの世界をお作りになった時に霊的な真実を理解できるように、さまざまにその目に見える形で、あるいは肉体、ね、私たちが触れて分かる形で、そういうものも与えてくださいました。というのも私たちはなかなか霊的な話になるとよくわからないことが多いと思いますが、でもその日常の経験からそれがわかる、少しでもわかるように神様はいろいろと計画されました。ですからこの肉体の渇き、これはみんな経験してますね。ですよね。あ、本当喉が渇いたというのはしょっちゅうあると思いますね。あるいは本当に大変なこともね、ハイキングしてね、飲み物がなくて、いや本当に喉が渇いたというね、こういうことも時としてあるでしょうね。だから私たちは分かるわけですが、そのことがその霊的な事柄を描くということもありますね。私たちはどうでしょうか。通常この目に見えるもの、肌で触り、この体で経験するもの、そのものこそがリアルで真実でね。でその霊的なもの事柄については何かちょっとこう、本物であるかどうかわからないとか、ちょっとこう本物まではリアルに感じないとかね、そういうことが時としてあると思いますが、でも実際問題ですね、この霊的な事柄は、このすなわち 肉体の事柄はある時なくなります。いつかはそれはなくなっていくんですね。この世はね、こう聖書を見ますと、いつかはこの目に見える世界はなくなると。で私たちがこの霊的なこの天において、あるいは地獄というね、こういうところに永遠に住まわるというふうに聖書は記していますので、そういう意味ではですね、この肉体のものは確かにリアルですけれども、でもいつまでも残るものではない。霊的なものこそが本当に誠であり、私たちが本当にそれを見落としてはならないと思いますね。でこの旧約聖書も新約聖書もかなりですね、この乾くことについて、この霊的な事柄に、霊的な事柄としてこう紹介したりしますね。イザヤ書の55章ですね。イザヤ書の55章をちょっと見たいと思いますが、旧約聖書のとなりますが、イザヤ書の55章ですね。1217ページですね。1217ページですが、イザヤ書55章の1節から3節ですね。ああ乾いているものは皆水を求めて出て来い、金のないものもさあ穀物を買って食べよう、さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え、なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。 私に聞き従い良いものを食べよう、そうすればあなたは死亡で元気に元気づくを、耳を傾け私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる、私はあなた方のところにところと、あなた方のごめんなさい、私はあなた方と常しえの契約を、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ、ありますね。まあ、ここではイザヤはですね、何を嘆いているかといいますと、イスラエルの民がいろいろ求めています。でも神様はちゃんとですね、彼らの飢え渇きを満たそうとしているのに、そういうことを無視しているわけですね。求めていない、神様に求めていない、神様はただで与えようとしていらっしゃるけれども、彼らは他のところで他の形でそれを満たされようとしていますが、それには決して満たされない、満たしがない。なぜそういう無駄なことをするのか、なぜそういう私が用意しているのにもかかわらず求めないのかと、このような呼びかけですね。霊的な渇き、主は私たちをの上渇きを満たしてくださる方ですね。で、その霊的なこの渇きを満たしてくださると主は、まあ、約束しております。まあ、ヨハネによる福音書でもかなりそのお水の話も折々出ますね。ちょっと一箇所ヨハネの4章のところを見たいと思いますが、ヨハネによる福音書の4章の13節からですね、179ページになります。聖書の後ろの方になりますが、ヨハネの4章の13節からですね、まあ、これはイエス様が井戸で一人の女性とお話ししている場面ですね。サマリアの町でこの女性と話していますね。イエスは答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。まあ、そうですね、ね、今朝きっと皆さんお水なんか牛乳なりなんかね飲んだと思います。もうじゃあね、明日でいいですか、お昼は出さなくてもいいですよね、夜にはいらないでしょ。でも違いますよね、朝飲んだからといってお昼も大体飲みますね、午後も夕方もあれは夜も、そんな風にね、私たちはいろいろ乾くわけです、飲みますね。ですからそうですね、この水を飲むものは誰でもまた乾きます、おっしゃる通りですね。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちに泉となり永遠の命への水が湧き出ますと、まあ、イエス様はここでまさしくこの霊的な水をね、この女性に与えようとしてますね。すなわち自分の救いによってこの方に永遠の命を与え、その霊的な泉となるように、その人の中でこう満たされるように、こんな話ですね。で、そうなんですね、この主はその私たちの霊的な渇きを満たしてくださいますね。ちょうど私たちの体が水が必要のように、私たちの霊は神様とのお交わりが必要ですし、そのお交わりがなければ私たちは本当に生きることはできませんし、本当に満たされないわけですね。で、この女性の場合はいろいろと求めてその霊的な渇きを満たそうとしてきたわけですね。でもその満たしを、その霊的な渇きを満たすものは主以外にはいません、ないんです。まあ、この方の場合はですね、例えば彼女はですね、これまで4人の人と男性と結婚して、まあ、5番目の人と一緒に住んでるわけですね。まあ、まあ、いろいろよくわからない、そのぐらいしか書いてませんけども、まあ、でも想像すると彼女はそういう、まあ、人との、まあ、男性との関係でその自分の 心の空白をね満たそうとしていたかもしれませんね。まあ人はそれぞれいろんなものでそういうふうに満たそうとしてします。人によってはですね、職場、家族や勉強、遊び、ね、いろんなものでそこの空白埋めようと、その上かわきをね満たそうとしますが、でも私たちを本当に満たすものは主以外にはないわけですね。ですからイエス様がおっしゃるように、この水を飲めばそれはもう乾くことはありません、ね、満たされますよ。イエス様によってこの必要は満たされますよというね、このように主はおっしゃってますね。霊的にどうでしょうか。今日お集まりの皆さん、乾いてますか。まあ、マタイによる福音書ではイエス様が山上の説教の中でも次のようにおっしゃってますね。マタイの5章の5節ですね、6ページになりますが、あ、ごめんなさい、6節ですね、5章の6節、5節じゃなくて6節ですね、6ページですが、義に飢え乾く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからですね。義に飢え乾く者は幸いです、その人たちは満ち足りるから、ね、ありますね。本当にこの飢え乾く、 義にね、飢え乾くというものは幸いだとイエス様はおっしゃいますね。でそのことによって、このそのように求めるならば満たされますよとおっしゃってますね。まあ残念ながら、イザヤ書も嘆いていたように、多くの人はですね、誤ったものに満たしを求め、結局満たされないままね、こう過ごすわけですね。で結局この飢え乾きというのはとても重要です。クリスチャンも本当にこの神様の義に飢え乾くことが大事です。すなわち神様の義、神様の御旨を本当に知りたい、それに沿って歩みたい、まあ、クリスチャンも時としてそれが薄れてしまいますね。でも私たちもそうすべきですね。詩編の中でも本当に美しい箇所がありますね。ごめんなさい、今日はちょっと箇所を開いているの多いんですが、まあ、そのままお聞きになっても構いませんが、詩編の42編1節2節、有名な詩編ですが、946ページ、詩編の42編1節2節、鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょう、ね、この動物はそうですよね。水を求めます。川を探します。そして飲みます。ね、喜びます。私たちも霊的にですね、そのように神様からの潤い、そのお水を求める、そのような心、そのような歩みがいかに重要であるか。まあ、このダビデは、私がそのように、あの鹿のように私は神様のお水、神様の満たしを求めてますと、こう言ってますね。そしてこの最後の最後まで、あの黙示録の中でもイエス様が私たちに水を、霊的な水を与えてくださるというふうに呼びかけてますね。ちょっと最後見ましょうか。黙示録の21章ですね、21章の6節ですね、500ページになりますが、黙示録の21章6節、500ページ。また言われた、ことは成就した、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、私は乾く者には命の水の泉から代価なしに、値なしに飲ませる。 このイエス様がアルファでありオメガである、最初で最後、ね、このイエス様がその私が乾くものには命の水の泉から値なしに飲ませると、私たちの飢え渇きを満たしてくださるとね、この天においてもそのようなことをお話ししてますね。私たちにこの呼びかけてます。同じこの黙示録の22章の17節、本当にほとんど聖書の最後になりますね。そして502ページですが、御霊も花嫁も言う、まあ、御霊は聖霊なる神様、花嫁はまあ、このイエス様を信じる者たちですが、来てください、これを聞く者は来てください、ね、こういう聖書の話を聞く人たちは来てくださいと、ね、呼びかけてますね、誘ってますと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水の欲しい者はそれをただで受けなさい、このようにね、最後の最後まで私たちに呼びかけてます。まだこの霊的な水を飲んでいなければ、まだいただいていなければ、ぜひですね、来て、そしてその水をお飲みください。それによって満たされますよ、魂が本当にこう満たされますよと、こういうふうにね、呼びかけております。神様が私たちの霊的な渇きを満たすお方です。で、その初めというのはやはりイエス様を救い主として信じるところから始まりますね。そのことによって私たちが神様との交わりが回復され、それから日頃私たちはお交わりの中でその潤され、このお水をいただきながらですね、この元気になって満たされていくわけですね。来てくださいと願ってます、誘ってます。イエス様が十字架で私たちの罪のために死なれました。今日の箇所はヨハネの19章28節ですね。イエス様のお言葉、私は乾く、私は乾く、イエス様はこの肉体の意味で乾いていました。でもそれは今日ですね、私たちを見ましたように霊的な意味合いもあります。イエス様は神であり人でもあり、私たちの罪のために十字架にかかられ死んでくださいました。その十字架、罪の裁きというのは究極には地獄、そこには水がなく乾くというですね、ことがあります。イエス様がその乾きを私たちのために十字架で代わって受けてくださいました。そして私たちに永遠の命を与えようとしております。私たちの霊的な命に潤いを与えようという霊的な水を与えようとしております。来てください。飲んでください。いただいてくださいと私たちに呼びかけてますね。私たちの体も水がなければ生きていられないの事実ですよね。それと同じように霊的にはイエス様のお水がなければ私たちは生きていられないというのがイエス様が言わんとしている事柄ですね。ぜひですね、このイエス様が私たちを誘ってます。来て飲んでください。ぜひですね、今日まだイエス様を救い主と信じていなければそのようにお誘いします。兄弟姉妹、ぜひですね、この霊的なお水を日頃いただくことがいかに重要であるかを覚えていきましょう。その義に飢え渇くものは満たされると幸いだとイエス様おっしゃいましたね。ぜひ私たちもそのお言葉を覚えながら主と共に歩んでいきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共にお言葉を見ることもでき感謝いたします。主イエス様があの十字架で私たちのために死なれ、そして様々とありながら、その一つは私は乾くというイエス様のお言葉もありました。私のたちのために罪の裁きを代わりに受けてくださいます。その一部として乾くということもあります。どうか主よ、私たちはこのイエス様の十字架を感謝しつつも、 クリスチャンとしては飢え渇きを本当にあなた様に求めるように日頃そのような心を与え導いてください。まだイエス様を信じておられない方もイエス様のもとに来られ、そこで与えられている無代価で与えられているこの霊的な水をいただくのであれば、本当にこの霊的に満たされ潤されることを信じて主に来ることのできますように、その方々の心の内にも主どうか豊かにお働きお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。